熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて3月3日ひな祭りも終わりまして、はいはい、もう間もなく4月ですけれども、はい、4月はねいろんなことがスタートしますが、はい、その中の一つとして私たちの生活でちょっと気になるこの電力の自由化というのが4月から開始になります。塾長はどんな風に捉えていらっしゃいますか？
まあ電力の自由化もそれはもう必要な、今までいなかったのがおかしなぐらいやからね、だからまあインフラの問題やから、まあ、ガスの自由化もしてほしいなとちょっと思うけど ね、
本当ですね。
だけどガス会社が電気売ってるケースも出てきたよね。
あ、そうですか。
うん、だからそういうなんか基本的なインフラの問題やから、もうちょっと競合あるようなやっぱやり方をやらないといつまでだって思う。お役所仕事のようなことになってしまうしね、だからただまあ今回はね、はい、4月からその自由化になるんでね、それは非常にいいことやなと、
ね、あの本当にどこを選んでいいのかわからなく少しずつ、ね、情報が出てきていますけれども、まあ、そのインターネットとかスマートフォンとかいろいろとこう、ね、組み合わせて割引になりますよなんていうのも宣伝されていますけれども、
うん、まあそうやけどこれからやからね。だから4月過ぎてからまあいろんな競合でいろんなアイデアで少しでも安くなるような、また企業としてプラスになるようなやり方をね、セットで考えていくの違うかな、だからまあその辺見ながらね、変えていったら1ヶ月2ヶ月遅れてもどうってことないね。
すぐ食いつくのではなくてちょっと様子を見てから。そうそうそうそう、もう私なんてどうしようどうしようと思ってましたけど、
いやそんな何歩ほど電気代毎月払うてるな。
まあ大したことじゃないですけど。
そうでしょ、
大した話じゃないんですけど、
まあ確かにね、半額になるとか言ったらこれはあれやけど、まあ、まあ少し安くなる程度やから、ね、
まあ、そんなに差は出てこない
じっくり見ながら自分のところで一番あのいい方法を選択されたらどうです。
やっぱりこうサービスの、ね、競争が激しくなってくるのは、ね、消費者としてはいいことですよね。
そうですね、うちらは結局はその建物の管理していくの維持代で、まあ、共用部分の電気とか、ね、
はい、
入居されている電気、ね、使用量とかそういうのがあるんで結構の電気代やっぱ必要なんでね、まあ、そういう意味ではちょっとじっくり見ながらですね、一番いい選択肢をしたいなというふうに思ってます、
ね、またこの番組でもねそういう情報が入りましたらこう塾長からアドバイスをいただきながら考えてみたいなとも思います、はいはい、さて番組では皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超営の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超営のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超営。
熱血
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信。さてこのコーナーでは超ええのさまざまな超ええ話をお送りいたします。先週は賃貸住宅と分譲住宅の違いについてお話をお伺いしましたが、今週はマイホームのような賃貸住宅についてお話を伺ってみたいと思います。さあ塾長、先週、マイホームを持ってもこう家賃以外の費用がいろいろかかったり、固定資産税や相続税がいろいろあるという話ありましたけれども、はい、マイホーム的に賃貸住宅に住み続けることのハードルは今度はどんなことがあるかちょっと教えていただけますか。
そうやね、まあ その意識改革がまず重要やと思うんだけども、はい、どうしてもやっぱり日本の場合は持ち家志向が強いんでね、うん、その自分が持ってるっていうことにプライドを持つという ね、
そう
ですね、
資産というようなイメージがね、
そういうのが多いんですけどね、はい、まあ自宅の場合はですね、その持たれてる場合はまず賃貸マンションの場合はドア1枚でセキュリティ効くでしょ、
ええ、
で小立ちの場合はもう全部鍵かけるのね、うんうんうん、あれがなかなか大変やね、だからマンション住んでる人は比較的まあいいですねっていう人多いですけどね、
うん、
それとですね、あの分譲マンションっていうのはですね、共用部分っていうのがあるでしょ、
はい、
だから改装する場合は専用部分しかできないんですよ、例えばベランダも共用部分やし、だから外の、ね、通路側も共用部分、はい、ほんまに自分の部屋しかできないというね、う、まあ、賃貸マンションの場合はですね、家賃さえ払ったら何年かに一遍全改装してくれるしね、
うんうんうん、
で部屋もまあうちらの場合は、まあ、15年とか20年だと中のですね、うん、その洗面あたりが汚くなるんでね、さらに変えてあげてるとかね、
うんうんうん、
だから払うところが一箇所なんですよ、
うんうんうん、
持つ場合はですね、固定資産税は払わんないし、そのね、ローン切ったらローン払わんなんでしょ、うん、だから自由に外はなぶれないっていう、うん、それも自分らが積み立ててやらんなんていうね、うん、で新しい部分が多いんで、
まあ、もちろんね、水回りとかも老朽化してきますから、 そのメンテナンスも必要になってきますしね、
まあ、僕は、まあ、それは土地が広くてですね、十分その地域で、土地が安い場合は別にいいと思いますけども、うん、まあ、普段は市内でしたらやっぱマンションの方が住みやすいのは違うかなと僕は思うけどね、う
ん、私もマンションですけれども家開けることが多いので、やっぱり鍵一つで出られるのは便利ということと、
ね、
あとこう冬は暖かくて夏は涼しいなんていうのもあるかなって思ったりもしますね、うん、さあ、その、まあ、マンションがいいという話もありますけれども、そのマイホーム、長く住める賃貸住宅、これについて今日は考えます、うん、どんな物件が長く住める賃貸住宅でしょう。
やっぱり交通が便利で、うん、買い物が良くて、
うん、
で環境が良くて、うん、家賃が安いっていうのは理想でしょうね、うん、そんなとこないっていう
パーフェクトな、まあでもなくはないですよね。
いやー、なかなかねないですね。
来たってもそれこそ皆さん出てくださらないから、なかなか回らないというか、
うん、まあ、うん、その便利で安くて環境が良くて、まあ、近くに百貨店があって出鉢が行けるっていう場所だったら京都市には決まってきますからね。
本当ですね。
そこで住もうと思ったらそれなりの価値のある家賃を払わなくてはならないというね、
うん、
分譲マンションはやっぱり高いですからね、そういう場所はなかなか思うとこっていうのは難しいでしょうね。
塾長がご存知の中で賃貸住宅で一番長く住まわれている方とお客様はどんな方いらっしゃる。
いや、うちのマンションは伏見なんですけども、竣工してですね、もう30年近くなります、
はい、
最初からずっと住んでる人
それは住み心地いいんですね。
いや、もう転居するのが邪魔くさいのがずっと住んでますよ、そんな方がですね、やっぱりそうやね、30個あったらそうやね、うん、2割ぐらいはや
る。でもそういう方はそれこそ先週塾長お話ししてくださったシステムいいですよね。お部屋を買っちゃって、
そうずっと家賃払って、でも最後も30年だったらもう払わなくていいと。
だってもうね、30年住んでらっしゃってた
らもう、そう、だいたいローンってだいたい30年なんですね、鉄筋、はい、の場合は、まあ、プロパでお金借りて返済する場合は、だからそれでは解体しないでしょ、だからまあ35年間は家賃無料 で、うん、でそれ以後ですね、家主が潰してまた建て替えると、そういうふ
う
にすれば35年か40年に1回はさらの家だ、
それいいですよね、
ずっと払い続けるというね、
で、
まあ、間取りも、まあ、その時々ですけどね、まあ、相談しながらそういう間取りを作るとかね、まあ、いろんな方法があると思うんで、まあ、持つ煩わしさっていうのは結構あるんですよ。持ってるとやっぱり管理しなきゃならないし、
まあ、あと動けないですしね、
それがね大変なので、まあそれは、まあ、おっしゃったようにね、そう、例えばずっと同じところに仕事しててですね、その会社がずっと大丈夫やっていう保証はないでしょ、
はい、
もうその急に海外行ってしまうと、まあ、給料の折衝もできるかもしれへんし、まあ、いろんなものがその時に借金だけね背中に背負ってて、リストラにあったらあと借金しか残らへんっていうね、 だから賃貸で入ってても別にそれは僕はそれはそれでいいかな。
あとやっぱりね、最近数年おきに大きな災害があるではないですか、うん、あれを見ると、あ、賃貸の方がその動きやすいじゃないですけれども、ね、いいのかななんて思われることもいらっしゃるんじゃないかなと。
だからまあ生活に余裕があってですね、もうどうしても家を持ちたい人はそれ別でね、まあ人生設計を自分の生きてる期間、生まれてからですね、死ぬまで80とか90で完了したらね、
はい、
その間を収入と支払いでちゃんと考えたら、意外と賃貸もいいかなというところはありますね。ゆっくりと、
まあ、あの不動産業界から見てみますと、そのたくさん、ね、管理されているマンションがだんだんその老朽化じゃないけど古くなっていく時代に入ってきました、うんうん、まあ、チョイさんもさまざまな取り組みをされていて、その外国からの留学生を受け入れたりとか、まあ、その一つの取り組みで面白いなと思ったのは、現状回復のいらないマンションを作って、うん、その入居者を募ってみたりとか、いろんな仕掛けをしてきてる時期だと思うんですけれども、
う
ん、
そうね、
はい、それに対しては塾長はどんな風に。
いや、結局まあそれは今おっしゃったようにね、その入られてる方は部屋を直すと、例えば出るときに現状回復でお金取れるっていうね、うん、不安をいつも持ってるんです
よ。そうですね、日本はね基本的にそういう文化ですよね、うん、
賃貸
は。
だからそれをね、うん、取っ払ってあげるっていうのも重要ですね、
はい、
だから自由にそこに自分が改装して愛着を持って長いこと住むっていうのも大事だし、うん、それとですね、最近はやっぱり家具付きがだいぶ増えてきましたね。
お、家具付きの、ね、そうですか。
でうちらもまあだいたい10万円までぐらいのね家具を設置すると、
はい、
まあ、引っ越した人はですね、最近はエアコンついてるし、で照明器具つけられてカーテンつけてちょっとしたもの置いとくと、
うん、
そうなると結局はそのいらんもん持ってくる必要ないと、
うん、
例えばもう何も置いてなかったら変わんないでしょ、いろんなところ行って、まあね、
そうなんですよね。最近日本はね、家具も消費、
うん
ね、消費する家具になってるじゃないですか。
そうだね、安くなったしね。
そうなんかね、高いのを買って一生使うっていうよりはもう本当手軽に買って、うん、まあ、飽きたら捨ててなんていう人も多くなってますからね。
そう、だからもうそんな意味ではね、貸し方がだいぶ変わってきました。
うん、
今までみたいにもう照明器具も何もつけない、うん、ただ部屋だけ貸すというだけやなしに、うん、まあ、ちょっと品物もつけて、うん、で自由になんか改装も OK ですという形にこれからも変わっていくと思いますよ。公団とかね、そういったところもやっぱり DIY 積極的にやってますからね。
あ、最近多いですよね、はい、特にあの大きなお店と提携して、
やってます。
無印、ね、この間もおしゃれ、
無印食品と提携してますからね。
無印食品じゃない、無印良品です。
良品かそういったところね、
そういった
形でだんだんやっぱり、ね、まあ、時代になって貸し方もどんどん変わってくると、
うん、
まあ、それはね、消費者というか入居者にとっては非常にいいことです。
うん、確かに。
だから我々は、まあ、そのハードウェアに関してはそういう形でどんどん提供していくし、またソフトで、まあ、いろんなもうサービスを提供していくと、この2つをですね、うまくやっていくということが我々の仕事なんで、これから、まあ、入居される方にとっては、ね、非常にプラスになるかなというふうに思います。
将来は塾長は賃貸住宅でマイホームなんていうふうな流れになってくるふうには考えていらっしゃいますか。
いや、それはどこまでなるか分からへんけど、まあ、その今のこの世の中におられる方がね、うん、全部入れ替えになるとかね、
うんうん、
だから価値観がもうずっと変わっていくと、もうそんなん住めたらそれでいいんですよと、毎月、うん、家賃ちょっと払ってたらもう何もする必要ないと、うん、だからそういうのがやっぱり一番いいのは、そういう形になってきれば一番いいんですけど、
ね、なんかすごくこうあれですね、トレンドセッター的な人たちがそういうね暮らし方を提唱し始めたら、少しずつ若者から変わってくるかもしれないですけど。
そうやね、だから今最初言ったように、うん、安くて、
ね、
環境が良くて、うん、ね、便利でそういう場所にマンションを建てていただいてたらいいのに違いますか。
ねえ、なんかそういうところのマンションとかお家はもう本当高い、買うと高いイメージがあるので、借りて手軽に住んで。
いや、だから今結構アメリカの大統領でトランプさんとかね、トランプタワーとかあるでしょ。
うん、
ニューヨークにですね10カ所以上持ってるらしいから、結構家賃高いんですよね。だから高いとこもねステータス
なんです。あ、なるほどね。
高い、こういうもうビカビカのゴールドの貼ったよね、高いとこに住む。だから何をステータスして持つかという、
うん、
自分が持ち家なんか、うん、それ以上にこの場所にこんな素晴らしい建物に住めるというね、うん、家賃関係ないと。
なるほど、ね、
そういう人も、まあ、ターゲットとしては我々は必要なんと思う。
京都はね、なんか最近お家もすごく高くなってきますしね。
そうやね、うん、高いっていうのはその場所の、まあ、京都やったら田の字のね、うん、場所ね、五条から四条かな、
はい、
お池の川道とか、河原町から烏丸とかね、特定的に、うん、それからあとは鴨川の川べりとかね、
うんうん、
だから場所が良くて、うん、環境がいいところがやっぱり高いですね、
うん、
そういうで周辺のね とこがみんな上がってるからそんなもんない
です。あ、そうなんですね。
そんなもんないですよ。まあ、まださ、まあ、非常にいい場所は京都市内でいうと久世のね、近隣ビルの跡地とかね、
愛
機が2つできましたから、
はいはいはい、
あっこなんかもう建てても建ててもいっぱいになるというね。
ねえ、この後かなり発展してきそうな場所ですもんね。
そうですよ、まあ、あの地一部にはまあ新しくまた断じできるのは我々情報入ってますけど、ね、だからそういうふうに、まあ、トレンドがちょっと変わってくるというね、時代にやっぱりこれからなっていくかなというふうに思いますけど。
わかりました。このテーマで何か進展がありましたらまた塾長教えてください、
はい、
さあそれではここで一曲お届けしたいと思います、
は
い、
今日はですねサカナクションミュージックっていう曲を山口ね、
はい、そうです。それではどうぞ。
お部屋探しはチョウエイ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお手寄りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お手寄りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長、お米になるとすごく人気ですね。やっぱり
なんでそんな人気あんのちょっとようわからんな。
いや炭水化物は生きていく上では必要ですから。
そりゃそうやけども、うちらはまあいや、うちは農家やから米いつもいっぱいあるやん。米なんかそんな思うやろな。
でもね、ない方はすごく嬉しいんだと思いますよ、やっぱり、さあ今日のお便りです。こんにちは、質問です。できるだけ初期費用を抑えるために閑散期になってから引っ越そうと考えています。4月くらいなら安くなっていますか？部屋の家賃も交渉できるような場合があるなら教えてほしいです、というお便りです。
あんまり言いたくないんですけどね、これは言いたくない。まあ京都の場合はどうしてもですね、まあ、あのそういう企業にしても移動がやっぱり春の時期ありますからね、
はい、
だから京都へこう学生さんの出入りもあるし、こう固まるんですね、で事業は 4月入ってからですから、もう3月中に大体引っ越してしまうという、ね、ケースが多いですけど、
はい、
まあ、一番いいのはですね、まあ、ここだけの話ですけど、まあ、4月よりもむしろ5月の方がいいかもしれない。
もうさらに1ヶ月ちょっと、
はいはい、5月の方がいいかもしれない。まあ、残り物に服があるという形になるかもしれませんけども、はい、まあ、いいとこはですね、やっぱ早く予約だと入るんですね、場所が良くて、環境良くて、だから、まあ、それでも、まあ、時たまですね残り服でいいとこが残ってくるんで、そういったところはまあ開けててもしょうがないんでね、まあ、多少そのフリーレントしたりとか、まあ、条件下げたりとかね、そういうケースは出てきますね。だから5月頃だと結構、業者さんも暇なんでね、必死で探してくれると思いますけど。
あ、なるほどね、それはもしあの価格が安くなかったとしたら、ちょっとこう、交渉したら安くしてくれたりもするという可能性、
だからそれはあのいい営業の方にあってね、ここはぜひ借りたいんで、ちょっとお金ないんで、ちょっと安く接種してもらえませんか言うたら、まあ、それはそこの営業マン次第で、ただし営業マンがいくら言ってもですね、もう持ち主さんがそれあかんって言われて、もう一言で終わるんですけどね、
はい、
それをうまくですね、彼らが言うと、
開
けと変わってもしょうがないでしょと。5万円の家賃をね、1ヶ月開けたらね、月ね4000円ぐらいになりますよと、ほな5万円の家賃を4万6000円で貸していただいたらいいでしょうとかね、まあ、その証言の仕方がいっぱいあるんですね。それはその営業マンに任さないと、そういう接収力の能力の低い人はね、やっぱそういうことうまく言わないという、
ダメって言われたらそうですかって書いてくる方ではなく、
そう
なるほどね、はい、さあそれでは塾長まとめです。今週のツボです。
5月に移動してください。まあ私としては今来ていただいたありがたい
ここだけの話を公共の電波に乗せてしてくださいました、はい、ありがとうございました、はい、さてこのコーナーでは皆さんからの部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyotoまで。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
金大陸
超 A や。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超 A さんからのお知らせです。まずはは
い、井上部長、スタッフレフショップの宣伝よろしくお頼もうします。
タッチで楽ちん超 A 案、タッチで楽ちん超 A 案、タッチで簡単超 A 案。
はい、無人検索システム搭載のタッチで簡単超 A 案ですけれども、この時期やっぱりたくさん稼働されしてるんじゃないですかね。
どうなんやろな、
どうなんですかね。
情報あんまり聞いひんな全然。
そうですか、もう近くにある方はね、ぜひ
ね、
ちょっと人と会うのかななんていう方、そうですね。はい、さあそしてもう一つ E ガレージ、こちらは、
はい、E ガレージは絶好調でね、うん、はい、奥野さんよろしく。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
ちゃんと説明してくださって、私がすることなくなってしまったんですけれども、 E ガレージ、
まあ、ええなんちゃう、
ねえ、
もう彼がやってくれた、
わかりやすく、
そう、それでいいでしょ。
はい、あのガレージをお持ちでお困りの方はぜひ E ガレージ登録していただきたいと思います。
うん、このやってほしい企画であんまり聞いひんなされ
あんまり最近ちょっと押してないですからね、全然ここにちょっと言ってるだけだから。
僕最近思うんだけど、まあ、ハードウェアでなぶっていくのやったら、あのこの車の時にね、近づいたらバチッと開く、擦れたらバチッと開くでしょ。
ドア、ドア、ドア、う
ん、ドア取ってもバチッと開くんです。
はいはいはい、
あんなんドアさ、けどマンションドア持ったらバチャッと開くとかいけそうやな、思うけどな。
ああ、車の、その
車のあの機械よね、あのまま持ったら。で、何がポイントや言うたらね、結局そのドロボーやら侵入するのはピッキングでしょ。だから最近はうちもあのカードのですね、非接触キーでやってるんだけど、
はい、
もう穴さえなければね、ピッキングないんですよ。だから本人がパッと寄っていたらパシャッと開くにすれば、
うん、
表からの盗難もこれはゼロですよ。
ええ、
だから裏のは1階か2階だけ注意したらいいだけのことやから。
まだそういう鍵ないんですか。
いや、あんなん別に難しいないと思うけどな、僕、うん、最近あんまないな。
でもそのうちなんかこう携帯と連動しそうですね、鍵も
ね。いや、まあ携帯の連動はまあ可能性は大よね、うん、今でもまあお財布携帯でこう開けないからね、うん、パシャッと。だからあれをちょっと もうちょっとやりたいなというのと、あとまあ他にもあるんですけどね、やりたいやつが、うん、いろんなハードウェアの部分でナブルも、今度はあの今伏見でね、改装したマンションをね、うん、玄関の上にねベルビーのね人形つけるんですよ。
玄関の上に、
玄関もうついてると思う、うん、そこにね賞味器具ついてる、
うん、
それパッと見ると何年は分からへんけども、まあお帰りなさいという雰囲気であの犬とね象あるんですよ、うち作った、うちのマンションは象です、鼻のとこにねついてんねん。だからマンションどこですか言ったら、象の照明器具があるとこで、それ分かりやすいでもう一つはね、玄関にこう犬が座ってる、で犬がこう手出してここについたんで、うん、 でそういうのをねぼじぼじつけていこうかと、うん、で今度はベルビーやから、うん、ベルちゃんのマークをボンと置いて、うんうんうん、その人が持ってると、うんうん、その特徴的なものが一箇所あることによってね、うん、もういちいちいちいち言う必要ないと、うん、タクシーの運転手そんな用意しとるから、うん、あ分かりました
あそこの人形のとこですねみたいな
それをねちょっとだけやっていきたい、うん、な面白いでしょ、
うん、そういうのを募集したいんですね
だからそういうなんかアイデアがあればね、うんいいかなとうちあの共用部分の壁にもね犬猫が OK のマンションはね犬と猫書いてあるんですよ絵で改装してあいいでしょそれ
うん
で、まあ、ドッグランつけてるところとかねいろいろあるんですよだからそういったことをやっぱりもっといろいろやっていきたい、まあ、お金はかかることですけどもやっときは一気にやります、
はい、
どんどん
企画を、
はい
はい、お寄せください、はい、お待ちしております採用された方には塾長から豪華商品がプレゼントされるということです
ものすご
い期待大期待しちゃうそれすごい期待しちゃいますさあこの番組では皆さんからのお便りお待ちしていますファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せくださいお待ちしていますそろそろお別れの時間です熱血賃貸塾超英案お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田治
そして竹中美沙でしたまた来週ですさよならこの番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。